2ページ、ふるさとの魅力を体感。農家民宿に泊まろう。農家民宿とは、田舎暮らしや農業体験などができる、農林漁業者が営む宿泊施設のこと。現在、綾部市内の農家民宿は、京都府内最多の24軒、休業を含みます。新たな宿の開業も続いています。写真の説明。西坂町の一十一歳の宿、チャブダイニングを正面から写した写真です。朝もやがかかる中、日が差し、家の裏には山が霞んで見えます。家の前には田が広がり、家の横には軽トラ、周りは緑の木々に囲まれています。写真の説明、終わり。言葉、マイクロツーリズム。自宅から1時間程度で行ける範囲の旅行のこと。感染拡大を防止しながら、地域の魅力の再発見や地域経済に貢献できます。ワーケーション、ワークとバケーションの造語。リゾート地や地方など、普段の職場とは違った場所で、休暇を楽しみながら働くこと。多様な人が訪れる旅の目的地。コロナ禍で3密を避け、開放的な農山漁村を旅行先に選ぶ人が増加。マイクロツーリズムやワーケーション、移住希望者などの目的地として、農家民宿のニーズが高まっています。人気があるのは、滞在中に地域の食材を使った食事や、農業などの田舎暮らしを体験できる農泊。農家民宿では、伝統的な生活体験や地元の人との交流を楽しむことができます。日常とは違った時間を過ごしてみませんか？インタビュー。昨年12月、東京から移住した夫婦が営む農家民宿がオープン。今回はそのオーナー、山根明さん、足立信子さんに話を聞きました。開業のきっかけは？明さん、きっかけは田舎への移住を考えていた時に、綾部の農家民宿を訪れたことです。移住、開業につながる出会いがあり、人が集まる農家民宿に魅力を感じました。どんな人が来られますか？信子さん、京阪神や東京から来られる人が多いです。皆さん、農家民宿の雰囲気や農業体験を楽しみにされています。中には、田舎に移住を考えていて、移住相談や田舎暮らし体験のために滞在される人もいます。印象深いエピソードは、信子さん、お客さんが自由に書ける滞在ノートに、宿泊の思い出や感想が一面に書いてあったことです。私たちのありのままの暮らしを体験して、すごく喜んでもらえたことが嬉しかったです。農家民宿の魅力は、明さん、宿泊者にとっては、その人のニーズに合った利用ができることではないでしょうか。観光をしたい人は、普段の旅行やレジャーとは違った楽しみ方ができますし、移住を希望する人は、田舎暮らしが体験できます。今後の展望を教えてください。信子さん、お客さんに地元の人との交流も楽しんでほしいです。もっとそういう機会が作れたらと思っています。明さん、海外の人にも綾部の魅力を知ってもらいたいです。子供には地元の自然や文化に触れるきっかけを作ることができれば。また、農家民宿をめぐる体験ツアーができたら面白いかもしれません。そして、地域のにぎわいにつながればと思います。 写真の説明。一汁一菜の宿、チャブダイニングのオーナー、山根明さんと足立信子さんの写真です。お二人ともにっこりと笑っておられます。写真の説明、終わり。農家民宿の魅力を広げていきたい。綾部の農家民宿は、オーナーの持ち味を生かした体験が面白いです。オーナーの人柄に惹かれ、リピーターになる人もいます。また、農家民宿で、ゆったりとした時間を過ごすと、よりその地域を知るきっかけに。農家民宿は魅力が豊富です。多くの人に訪れてもらい、その魅力が広がればと思います。気になる宿があれば、気軽に泊まってみてください。写真の説明、神林農泊生き生きプロジェクト委員会委員長、久中照之さんの写真です。写真の説明、終わり。宿泊体験を応援します。綾部市は農家民宿での宿泊と体験プログラムの利用を促進するため、神林農泊生き生きプロジェクト委員会に委託し、宿泊体験料の一部を支援しています。内容、宿泊と体験プログラムの利用者1人1回あたり4000円を上限に補助。期間、令和5年3月10日チェックアウトまで。予算に達するとその日まで。その他、京都魅力再発見プロジェクトなど、他の割引制度と併用できます。詳しくは、神林農泊生き生きプロジェクト委員会まで。電話 21-6745。メール、すべて小文字で matatabijourney@gmail.com。 農家民宿ガイド。綾部市内の特色ある農家民宿を紹介します。それぞれの宿ごと、また季節ごとに違う風景や食材、体験を楽しめます。ここで紹介している農家民宿は旅館業法に基づく営業許可を受けています。写真の説明。9枚の写真が掲載されています。順に説明します。まず1枚目は竹で器を作るために太い竹を切っている写真です。2枚目はスワッグという花や葉、実などの植物を束ねて壁にかける飾りを作っている写真。3枚目は人参、カブ、聖護院大根などの収穫野菜の写真。4枚目はさつまいもを掘り、女の子が収穫したさつまいもを持って両手を上に高く上げている写真です。5枚目は田植え体験の写真。6枚目は釜で炊いたご飯をよそってもらおうと子供が器を持って待っている写真です。7枚目はお茶作り体験で茶葉を揉んでいる写真。8枚目は川の上にあるブランコに子供が乗っている写真。9枚目は子供が野菜を収穫している写真です。写真の説明、終わり。お問い合わせはこちら。岡安町野平寺の丘。丘の上でゆったりとした時間を過ごせる。自家米を奥戸さん、かまどで炊いたご飯を味わえる。問い合わせ、電話。44-0927。飯泉町の農家民宿カジカ。水源の里一市で里山の自然が満喫できる。 オーナーに一市への移住相談もできる。問い合わせ電話 090-7365-9602。 西方町の牧歌って自然農法を行うオーナー夫婦が営む宿。ビーガン対応可の野菜をメインとした料理を提供している。問い合わせ電話 090-4491-3290。 志賀里町の手紙の木の家。大工でもあるオーナーが改装した開放感あふれる空間の宿。薪ストーブや薪風呂が楽しめる。問い合わせ電話 21-2069。 志賀里町の水竹の食卓。田舎暮らしを希望する人の体験宿。動物性の食材を使わないベジタリアン料理を提供している。問い合わせ電話 21-1245。 篠田町のバッタリアン。いろりと薪ストーブがある宿。味噌、醤油作りなどが体験できる。問い合わせ電話 21-1709。飯泉町の里山ゲストハウスクチュール。外国からの宿泊者が多いゲストハウス。宿泊者同士や地元の人、移住者との交流を楽しめる。問い合わせ電話 21-6745。 西方町の民泊さくら。希望によりジビエ料理を味わえる。押し花スペシャリストのオーナーに教わりながら押し花体験ができる。問い合わせ電話 49-1512。 下原町の月明かり。山が観光柳寮の近くに立地する宿で、農作業や蕎麦打ち体験などができる。縁側から望む月が美しい。問い合わせ電話 21-6198。 飯泉町のおもてなしどころカルナアン。自宅で採れた野菜や地元の食材で作る菜食料理を提供している。問い合わせ電話 21-4059。 睦寄町のなごみ宿オリジン。地元の食材を使った和菓子作りなどが体験できる。問い合わせ電話 080-3824-8088。 西坂町の古民家ラビ。アートセラピストのオーナーによるアートセラピー体験や手作りのピザ窯でピザ作りが体験できる。問い合わせ電話 090-9701-4455。 志賀里町のセブンスホーム。野菜ソムリエの資格を持つオーナーが、旬の無農薬野菜を中心とする料理を提供している。問い合わせ、電話 090-6920-5725。 里町の早急庵。いろりのある宿。世界の山を登ったオーナーによる山歩きのアドバイスが受けられる。問い合わせ、電話 080-1436-8056。 佃町の農家民宿ハーバル亭。ガーデンハウスがあり、オーナー夫婦が育てる花やハーブの香りに癒される。問い合わせ電話 45-1631。 中筋町の京綾部古民家星めぐり。山からの風が心地よく感じる宿。問い合わせ電話 42-6141。 伊根町の農家民宿李老寺。古民家を改修した一棟貸しスタイルの宿。事前予約で併設するカフェで食事ができる。問い合わせ電話 21-1695。 西坂町の一汁一菜の宿チャブダイニング。東京から移住して開業した宿。いろりを囲んで オーナー夫婦が実践する一汁一菜の食事を味わえる。問い合わせ電話 090-4186-6264。 小畑町のピピキ養生園。本年3月にオープンしたばかりの宿。体の歪みを整える相対法を体験できる。問い合わせ電話 080-5321-9380。